今日はこの四ツ谷の町はお祭りでして、菅神社というのがありましてね、そこのお祭りになっております。ですから礼拝中もその前の道を通るかも分かりませんけれども、お祭りというのはどこの国にもありますね。で、お祭りというとやっぱりワクワクするというかね、ウキウキすると、そういうものだと思いますが、今日はそのペントコステ記念礼拝と修法に書いてあります。で、このペントコステというのもキリスト教でいうところ言えばお祭りのようなもの、あるいは特別なこの礼拝であります。キリスト教は旧約聖書に基づいてイエス・キリストを救い主と信ずると、で、それを新約聖書が書き表しているという、宗教であります。で、イエス様の救いの出来事を旧約聖書の出来事と合わせながらこう教えていくというところがありまして、旧約聖書のお祭り、一番大きなお祭りは杉越の祭りであります。で、この時にイエス様が十字架におかかりになった。ユダヤで杉越の祭りをしている時に、まことの犠牲、私たちを救う誠の犠牲としてイエス様がご自分を十字架におかけになったと新約聖書は書いております。で、旧約聖書ではそれから50日目にですね、ペンテコステというんですけども、50という意味であります。50日目に、初めて収穫をする、初なりといいますか、初穂のお祭りをするということになっておりまして、まあ、この時にも世界中から、世界中に散らされておりますユダヤ人たちはエルサレムに集まってきたわけなんです。で、これをペンテコステとこう言ってたんですけども、その時に天から聖霊が下りまして、そして地上に教会が作られた。すなわちイエス様が十字架におかかりになって、まあ、50日目でありますけれども、特別な出来事、聖霊が地上に送られて、で、教会が誕生するということが起こったわけなんです。で、教会はペンテコステと言ったり、まあ、日本語ではですね、聖霊降臨日と言ったりしておりますけれども、重んじているわけなのであります。で、今日がその聖霊降臨日の礼拝、ペンテコステの礼拝でありまして、まあ、最近では東京教会はこの時に伝道礼拝をするということになっております。で、今日は伝道礼拝ですので、少しそれにそのようなお話をしたいとこう思っております。聖霊とは何かと言いますと、私たちは父なる神様、御子なる神様、これイエス・キリストね。で、聖霊なる神様、このお方を神として礼拝をしております。で、イエス・キリストはご自身の体を持って私たちを罪から救うという救いの出来事を行ったお方であります。で、このイエス・キリストの誕生、生涯、十字架、まあ、復活、これによって罪人が救われるという道が開かれたわけです。あとはですね、この出来事に一人一人が預かる。一人一人がこのイエス・キリストの救いに預かるということが、まあ、残されておりまして、まあ、そのために聖霊が与えられて、教会が建てられて、教会の福音宣教によってイエス・キリストこそ誠の救い主ですよとこう証しをするということが始まったわけです。で、その教会の証しを聞いて、ああ、本当にイエス・キリストこそ誠の救い主ではないかと、こう、信ずるように、人の心に働きかけて、私たちを新しく作り変えていくというのが、まあ、聖霊の働き、聖霊なる神様の働きであります。それは皆、クリスチャンになった人は、自分であの時教会に行ったんだよなぁと、ああやって、退屈だけど説教聞いたんだよなとかね。で、その時、あの説教で本当かなと思い出したんだよなとかっていうふうに、 自分の自覚っていうのはあるんですけれども、必ずね。でもそういうことは実は聖霊なる神様が気がつかないところで、少しずつですね、理解を深め、信ずる気持ちを与えて、でついにはその確信に至るというふうにこう作り変えていくわけなのであります。という点で聖霊はイエス・キリストの救いの出来事を一人一人に当てはめる、それを教会に当てはめる、社会全体にこう当てはめると、そういう働きであります。あるところでは、聖書のあるところでは、聖霊というのはキリストの霊だとこう書いておりまして、イエス・キリストは天に上げられましたけれども、キリストに代わってキリストの霊、聖霊が与えられたんだと、そう考えても、まあ、良いのであります。まあ、さて、今日読みましたヨハネによる福音書の6章の22節以下ですけれども、なんだか船に乗って、ね、後から来た人も一緒になって、ね、イエス様はどこにいるんだって探したと、そう今日読んだところを書き出されております。でイエス様のところに行きましてね、やっと見つけまして、25節で、ラビ先生、いつここにおいでになったのですかってこういうふうに言ったところ、なんかつれないことをイエス様はおっしゃるわけです。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。だからやってきただけじゃないかって、なんだかこうつれないって言いますかね、意地悪なことをおっしゃるわけです。これどういうことかって言いますと、まあ礼拝に続けて出席している方はご一緒に読みましたけれども、6章の1節以下でイエス様がこう男だけで5000人以上ね、イエス様を慕って集まってきた人たちに、その時に男だけで5000人いたってわけで、女性であるとか子供も入れればもう1万人を超えてたんじゃないかとか思いますけども、5つのパンと2匹の魚、これだけでですね、人々をお腹いっぱいになさったと、そういう不思議な出来事がありました。イエス様はパンを取って感謝の祈りを唱えてから、座っている人々にそのパンを欲しいだけ分け与えられた、魚も欲しいだけ分け与えられた、すなわち5つのパンと2匹の魚がイエス様が天を仰いでお祈りになって、そして分け与えていくと増えていったということなんです。でびっくりしまして、あ、このイエスこそ旧約聖書が教えている、約束しているメシアかもしれない、いや私たちの王様にふさわしいに違いないと思って、こう人々はイエス様を担ぎ上げようとしたわけ。あとイエス様はそれを拒否なさって一人で山に退かれたってわけなんです。で食べた人たちはイエス様がいなくなった、これは大変だ、この人を、ね、逃してなるものかといって探し始めるわけで、途中から船でやってきた人たちも一緒になってですね、イエス様を探し始めるということが起こったわけなんです。で5000人以上の人たちにお腹いっぱい食べさせたということでありますが、これは印でありました。印、何の印かというと、イエス様のところに救いがあると、イエス様において天上と地上はつながっているんだと。で、イエス様のもとで天の祝福を受けることができるんだと、救いに預かることができるんだということの印としてこれをなさったわけなんです。で、ただただお腹いっぱいにさせたかったわけじゃありません。で、この出来事は 実は今ですね、まあ、現実に起こっていることであります。すなわちイエス様だけが救い主だと聖書は教えておりますけれども、じゃあそのイエス様どこにいるんですかというと、復活なさって弟子たちが見ている前で天に上げられたんだと使徒言行録の一章に書かれております。新約聖書の中に書かれております。天にいらっしゃるわけなんです。じゃあもうイエス様に会えないじゃないかって、イエス様とちょん切れちゃったじゃないかっていうことに、なるじゃないかと考える方もいらっしゃると思いますが、イエス・キリストを信じることによって、その信仰によって天におられるイエス・キリストに預かるんだと聖書を教えております。イエス・キリストを崇めることによって、崇めるというのは救い主だと信じて、ね、イエス様を礼拝するということであります。イエス様の方に、まあ、心が向くわけ、心だけじゃなくて、まあ、体も向くわけです。それで皆様の礼拝にいらっしゃってるわけなんですよ。心を向ければというだけではなくて、体も、ね、体も持って礼拝にこう出席しまして、イエス・キリストを礼拝するわけなんです。で、その信仰によってキリストに預かっているんだと。で、それによって、キリストの命に預かって永遠の命に生きているんだと聖書を教えております。で、そのことを教えるために5000人以上の人たちにお腹いっぱいになさるという印を行ったわけなんですけれども、考えてみますと、今世界中にこのクリスチャンがどれぐらいいるかといいますと、もう今は本当に便利にインターネットでざーっと調べられますね。世界の人口の 33% ぐらいがクリスチャンだとこう書いてありますね。およそ22億人ぐらいがクリスチャンのようであります。ある統計によりますとね、イエス様お一人なんですけれどもね、今生きている人は22億人クリスチャンね、その人がみんな信仰によってイエス様に預かっているわけです。で、ああ救われた、で永遠の命に生きているとこう確信しているわけなんです。で、その22億人の中に、まあ、私たちのようにですね、毎日、まあ、いわば平野の中にね生きている人もいます。ある人は戦争のただ中の中でイエス様を信じているという人もいるか分かりません。ある人は本当に貧しい中でクリスチャンとして生きている人もいるか分かりません。が、そういう違いはあるんですけれども、でもみんな等しくイエス・キリストにあって永遠の命に生きているわけなんです。で、これ5000人以上の人たちにイエス様がということの本当のこれ意味なのであります。今私たちが世界中で同時に同じ時代に生きている人たちがみんなイエス・キリストを救い主として崇めて、神との平安を得て永遠の命の希望に生きているわけなんです。本当に不思議なことだと思います。で、イエス様は人々がたくさんこうイエス様のところでね、イエス様を探し出してやってきたんだけれども、あなた方はパンを食べて満腹したから来たんだよな、それだけだ、印を見たからじゃないんだっていうふうにおっしゃったのは、その満腹した意味ね、本当の意味をまだ分かってないんだよな、満腹したから来ただけなんだよな、本当の意味、そこに印を見てもらいたいんだなという気持ちがイエス様の中にあったわけなのであります。印を見たからではない、パンを食べて満腹したからだ、これは本当に大切な言葉であります。何のためにイエス・キリストを信ずるのかとこうね通っていきますと、 パンのためではないんだと。満腹するためではないんだと。その印によって現れているところを本当は欲しいんだって、そういう気持ちになっていただけるかどうかなんですよね。今その本当にお腹を満たすということが、もっとちょっと難しい言葉で言いますと、経済が豊かになることね、まあ、経済成長することが何といっても政治家の責任で、でそれができるかどうか、それができるんだったら多少のことはもういいんじゃないかっていうふうに、社会全体がなってるようにもちょっと思えてきますけれども、これやっぱり満腹したいっていうことなんですよね。それよりもう少し別の意味、意義、生き方、政治っていうのはないんだろうかってこう思う人も中にはいるかも分かりませんけれども、経済成長をどれだけさせるかってことがいい政府かどうかってことをどうもこう測られているような気がしますけれども、でそのことをイエス様は満腹したからだ、したいからだってこういうふうに言うわけなんですね。満腹っていうのはやっぱり大切なことでありますけれども、まあすぐにお腹減りますからね、食べてもね。まあ自分の話で恐縮なんですけども、私今年59になりましてね、ご多分に漏れず生活習慣病の恐れがありますよと、予備軍ですよってこう言われたわけで、いいですか、3度の食事30分以内に30分歩きなさいってこう言われるわけ。3度の食事30分以内に30分、333だなって。研修での授業ではこれね、聖なる三密体健康法ですって言って、まあ笑ったんですけれども、そんなのとてもできません。3度の食事ごとに30分ね歩くなんて、できて2回か1回。で面白いことに歩いていますとね、食事してですよ、すぐ歩くんですけどね、15分ぐらい歩くと空腹になってくるんですよ。ああ食べたばっかりのね、お腹が空いてきたんだと、歩きながらね空腹感があるわけ。でお医者さんに行ったら、うん、それがいいんですって言うわけです。空腹だと健康になれるんだそうですよ。私ぐらいになるとね、若い方はそんなことないと思いますが、空腹であることの方が大切なんですって。変な話だなと思いますけれども、食べてお腹いっぱいになっても必ずお腹は空くんです。一回食べてもうそれでおしまいってことにはならないわけ。欲しくなればもっともっと欲しいってこうなるわけ。経済が豊かになることが必要だ、もっともっともっともっとってみんなこう願うんですけれども、イエス様はそういう生き方も、それは私たちはどうしてもするんですよ。どうしてもね、そうなるわけ。どんなに経済成長よりもといったって、好き好んで国がね貧乏になってくることがいいですなんてなかなか言えないわけです。この平安な時代、このものが豊かな中でちょっと節約しましょうっていうのが、まあせいぜいなんじゃないかと思います。そういう私たちに対して、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物、このために働きなさいよ、このために苦労しなさいよ、働くというのは苦労することですからね、そのために努力しなさいよとこうイエス・キリストはお語りになったのであります。永遠の命に至る食べ物、このために働きなさい。すると集まった人たちは、神の技を行う そのために何をしたらよいんでしょうか、こう問うたんです。それはそうですよね。満腹したから来たんじゃないか。永遠の命のために働け。まあ、なぞなぞですよ。それじゃあ、神の技をそのために何をしたらいいんですか、とこう聞きますと、イエス様はお答えになったのであります。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。私を信ずることだとおっしゃったんです。それが神の技を行うことだ。まあ、禅問答のような感じがしますね。いや、苦労はないじゃないか。じゃあ、簡単なことじゃないか。というふうに思うかもしれませんが、イエス・キリストを信ずるということは、本当に、ある意味では、まあ、時間のかかることですよ。ある意味では、苦労することなんですね。ある意味では、まあ、自分自身を否定しなきゃいけないというところがありましてね。本当に難しいことでもあるわけなんです。求道するっていうふうに教会で言うんですけれども、道を求める。イエス様を救い主としてこう信じるために、求道するわけです。私の経験で言うと、やっぱり半年ぐらいはかかりますよね。長い人はずっと時間かかってやっとっていうことも言いますけれども、大変な時間かかるわけなんです。やっと信ずることができましたっていう人もいますよ。神の技とはイエス・キリストを信ずることだ。ただ信ずるだけでいいんだ。ただ信ずるっていうことが本当に難しいことです。すなわち、このままでは救われない。私にも私は救われなきゃいけないんだ。救われなきゃいけないっていうのは、ある意味では、この哀れなことのように自分を思うかもわかりません。そこのところで自分を否定するってことになりますからね。ダメなんだ、このままじゃ。救われないとダメなんだ。今のままじゃダメなんだ。これまで生きてきた生き方だけではダメなんだということですから。で、聖書はそれを根本的には、あなた方は罪を犯すんだから、罪人なんだから。それは実は神様の前で見ると、本当に残念なことであり、恐ろしいことなんだってこういうふうに聖書は語るわけです。で、それを受け入れるのは容易なことではありませんよ。それを行うことが実は永遠の命をのために働くということなんだとイエス様はおっしゃったのであります。まあ簡単に何か1回か2回来たらイエス様のことが分かるとかね、簡単に自分が救われた気持ちになるということではないわけなんです。でも苦労してイエス・キリストにたどり着いたからこそ、それを得た者はもう決して離すまいと一生懸命キリストに祈る、願いをかける、礼拝をするということになるのであります。ではその永遠の命ということはどういうことなのでありましょうか。死んだら、ね、死んだらそれでも死ぬことなく生きることができる、死んだら与えられる命です、というふうにこう誤解する方もいらっしゃるか分かりませんが、聖書が教える永遠の命というのは死んだら与えられるというものではありません。イエス・キリストを信じたときに与えられるものであります。お母さんから生まれて、まだ死んでいない、 生きている途中、その生涯のある時にイエス・キリストを信ずるんですけども、そのある時、イエス様を信じた時に、その信仰によって、イエス・キリストに預かって永遠の命に生きるものに変わるのであります。変えられるのであります。信じた時に与えられるものであります。で、信仰と言いますのはキリストと自分を関係づけるものなんです。結びつけるものなんです。で、私たちの側から言いますと、イエス様に祈るものに変えられるわけ、イエス様を救い主と信じて礼拝するものに変えられるわけでありまして、これはイエス様と私たちの関係なんですよね。その関係がこう、新しい関係が出来上がったということなんです。で、その関係は死んでもね、途切れないわけ。だってイエス・キリストご自身が死んで復活なさったお方でありまして、死んでもイエス様おしまいっていうんでしたらね、それは死んだらもう終わりだわな、イエス様との関係もということになるんですけども、復活なさって今天におられる。それゆえ世界中の人たちがイエス・キリストを信じてキリストに預かることが許されているのであります。で、その関係は私が死んでも変わらないということなんです。そこが人間の不思議なところなんですよね。聖書はそこに人間の人間たる意味があるんだって言っております。人はいろんな観点から人間の尊さをこう言いますよね。それが間違いだということはありませんけれども、聖書は人間の人間らしいところは神を知ることができるところ、神との関係の中に生きることができるということだ。その関係は自分が死ぬことによっても変わらないんだからと教えております。で、そんじゃ不老不死かっていうんですけどね、いわゆる日本でも不老不死っていうの言い方ありますよね。世界中にありますけどね、長く生きるっていうことかっていうと、そんな辛いことはありませんよ。この地上で長く生きるってことは、嫌なこといっぱい見るっていうことですから、嫌なこといっぱい自分もするっていうことですから、嫌なこといっぱいされるっていうことですから、長く生きれば生きるほど時代遅れになっていきますから、時々高齢の方がね、もう電話が使えなくなったって嘆く方いますよ。黒電話だった方はね、黒電話じーっガチャッじーっガチャッて言って電話かけて、でそれで済んだわけ。リリリンってなったらこうそれで済んだわけ。ところがある時から多機能電話になりましたね。いっぱいボタンがあるわけ。で、そのうち携帯電話になってくるわけ。ガラパゴスの携帯でいっぱいボタンがあるわけ。そのうちスマートフォンになってくるわけです。使えないって、分かんないっていうわけですね。生きれる、長く生きるってことは、だんだんだんだん時代遅れになっていくってことでもあるわけ。どんどんどんどん進んでいってね、そういう中で千年生きるって言ったら、それそのものが幸いかって言いますとね、それはちょっと違うんじゃないかと。もうある時代生きて、その出地上の生涯を終えて、ああよくやったねってイエス様によって手に挙げられる方がよっぽど幸いじゃないかなっていう気持ちには皆さんならないでしょうかね。これは若い方は分かんないと思いますけどね。それは電話だけではなくて、さまざまなことがそうなっていくわけです。じゃあ永遠の命というのは何なんでしょうかねというふうに考えますと、一つの言い方は、聖書がよく言いますけれども、希望を持って生きるということですよ。永遠の命というのは希望を持って生きられるということであります。希望というのはいいですよね。いつも言いますけども、希望というのは過去ではありません。自分の将来です。過去、ああやりたかったというのは残念ということですから、できなくて残念だった。希望というのはいつでも将来ですよ。明日、明後日、5年後、10年後で、キリスト教信仰は その地上の生涯が終えて、なおキリストによって与えられる幸いであり祝福であります。で、死に臨んでもこの希望だけは決して朽ちることがない。死に臨んで、そこでいよいよその信仰の本当の意味ということが明らかになってくるわけなのであります。すなわちイエス・キリストとの関係でありますから、キリストに救われた者として、聖書の言葉で言いますと神の子としてこの地上の生涯を終えるわけなんです。で、神の子として父なる神のもとに挙げられるのであります。3月に私の母が亡くなりましたけれども、で、本当に驚いたなって思うことは、当たり前のことなんですけれども、生きている間さまざまな環境の中で生きるんですよね。まあ、具体的には亡くなったらですね、死亡診断書を持ってって埋葬許可書を持って、それで葬儀を行うわけなんです。終わりかといいますと、それだけじゃなくて水道、ね、電気、電話、全部これ止めなきゃいけない。で、保険も止めます。保険だけかと思ったら後期高齢者の、ね、保険証も出してくださいとこういうふうになるわけ。で、一番困ったのは電話、亡くなったので切ってくださいって、それはダメです、ちゃんと本籍証明書を、ね、親子関係だっていう証明書を出してください。で、その人が申請したら切りますからと、こういうわけで、ちょっと遅れたんですよ、電話料金を振り込むのね。次の月19円延滞料って出てくるわけで、その他さまざまな関係の中で生きていましたからね、全部これを切っていくわけ、一つ一つ、ちょっと驚くほどありました。で、そうやって全く、まあ、縁の切れたものになるわけなんですよ。でもイエス・キリストを信ずるっていうこの信仰を持っているならば、命の君であるイエス・キリストとの関係はこれ切れないんです。ああ、そうやって最後イエス様の関係だけとの関係だけ残るんだな。で、この関係っていうのは聖書に教えられているように永遠の命に生きているんだから、約束された神の御国に必ず入れられるんだ。見てきた者はいませんけれども、ね、戻って「あ、本当だった」っていう人は一人もいませんけれども、イエス・キリストご自身が死んで、その罪の力を死ぬことによって無力にして復活なさったお方であります。で、イエス・キリストの復活、これだけが頼りなんですよね。唯一イエス・キリストの死と復活だけなんです。しかし、聖書を読んで本当にイエス・キリストは救い主だと信じた者にとっては、それはたった一回でありますけれども、たった一人でありますけれども、神の御子イエス・キリストが死んで復活して私たちの唯一の救い主、まことの命となられたんだと、この信仰は生きている限り、死に臨んでもその人に希望を、私たちに希望を与えるのであります。永遠の命とは何か、希望のないものに希望を与えるのであります。どういう境遇で生きていようと、キリストにある希望、これは全ての人にとって等しいものであります。同じ希望であります。お祈りいたします。